主の晩餐の背景には杉越の祭りがありますね。杉越の祭りは出エジプト記に書かれている内容でありますけれども、それよりもさらに、そうですね、それよりもさらに500年ぐらいですかね、何百年か遡ること、アブラハムに神様が約束された言葉があります。その当時まだアブラハムはアブラムと呼ばれていました。それで、子供が一人もいなかったんですね。そのアブラムに神様がこのように言われました。創世記の15章です。15節から16節のところで、さあ天を見なさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。アブラハムはもうかなり年もいってたと思います、この時点でですね。それでサラも、妻のサラも年を取っていた。それで一人も子供もいなかったのに、神様は空の星を数えられるか、数えられませんということですよね。数えられないぐらいあなたの子孫は大勢になりますよ。もう一つ神様が言われたことは、その時アブラハムはカナンの地を旅していた時だと思います。でこの地はあなたの子孫に渡す約束の地でありますよ。だけれどもその前にこういうことがありますというふうに神様はアブラハムに言われるわけですね。主はアブラハムに言われた、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄居者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。もう皆さんもお分かりでしょうけれども、その自分たちのものでない地でっていうのがエジプトです。でそこで、彼らは長い間、ここでは400年とありますけれども、奴隷として扱われる、苦しめられる。これはよく皆さんも、写真としてはよくご覧になる写真だと思いますけれども、エジプトですね。それで私がこれを指摘されて感動したのは、アブラハムがエジプトに下った時、スフィンクスとピラミッドはもうすでに立ってました。ですから今日私たちがエジプトに行くならば、これらのスフィンクスとかピラミッドを見上げて、ああアブラハムも同じものを見たんだな、おそらくもっときれいな状態だったと思います。かなり風化されているでしょうから、そしてさらにモーセの時代、モーセはこういうところで育ったっていうことですよね。それでモーセの時代には神様がアブラハムに予告された通り、このような建造物を使うのにはかなり多くの労働力が必要になりますから、このようにして多くの人たちが、奴隷として労働力として、エジプトの支配下を置いて、彼らの命じるままに、パロですね、王様の命じるままにいろいろなものを作らされたということだと思います。それは出エジプトを見ると、その中にも記録されていることです。そして 一人のパロがこのようにして描かれてますけれども、この背の高い人がラムセス2世という有名なパロ、ファラオ、エジプトの王様でしたけれども、どうしてこんな背高いかっていうと、その当時絵を描くときに偉い人はこう大きく描いたようなんですよ。ですからこんなに背が高いわけがないんですけれども、こんなに強い権力を持った力を持ったお方です。ですからこれはおそらく戦って征服した人たちでしょうけれども、こう掴んでる3人ぐらいをこう髪の毛で掴んでますけれども、要するに、イスラエル人たちはこういうような力を持った、ファロの下で働かなくてはならなかったということです。伝統的にはこのラムセス2世という人がモーセが交渉しなくてはならなかった、パロではなかったかというふうに言われます。学説はいくつかありますので、それは本当に 100% そうなのかというと、分からない部分もありますけれども、ラムセスに関してはいろいろなこうものが残ってますので、私たちにとっては非常に興味深い人物であることは間違いないですね。このラムセス2世に関してはこれは、神のように描かれているというんですよ。それで人々が供え物をラムセス2世に捧げている、それがの絵ですね。神様は、モーセを立てて、そして、奴隷であったイスラエル人をモーセを通して、救い出すわけですけれども、それで神はモーセにパロに私の民を解放しなさい、そのように主が言っておられる、命じておられるというふうに、その通りモーセは伝えるわけなんですけれども、それに対して、パロの有名な言葉はですね、主とは一体何者だ、私がその人に聞き従わなくてはならないというのは何者なんだ。ですから自分がこう神のように考えていた、そして考えられていた、そういう立場にあるファロでありましたから、そんな言うことを聞くかということをですね、そのために神様はご自分がどういうものであるのかっていう、本当にファロが知りたいんだったら教えるよという形で10の災いをエジプトに下します。そしてファロはナイル川が血に変わってしまったり、カエルがいっぱい出てきてしまって、もう参っちゃって、もう分かった分かったって、もう行かせるからっていうふうに言いながら、神様がその災いを取り除かれるとすぐ気が変わってしまって、ずるい子をやっぱりやめたっていう感じで、それが10回ですね。で最後の10番目の災いというのはパロの家から始まって、エジプトのすべての家、そして家畜のウイゴですね、最初に生まれたものをの命を取る、そういう災いでした。ですからその時にパロは自分の最愛の息子を失うわけですけれども、そしてエジプト中には、泣き叫ぶ声が響いた、そういう状況になって初めてパロは分かった、もう出ていけというような感じで、イスラエル人を行かせるわけですけれども、ちょっと失礼します。その時に神様が言われたのは、モーセよ、イスラエルの人たちにはこのように言いなさい、1歳のオスの子羊をほふって、その血をそれぞれの家の門の柱と、それから鴨居にその血を塗りなさい、私がエジプトの家を打つときに、パロをはじめ エジプトの家を打つときにその地を見てその家を杉越しますよ。それが杉越しの祭りの由来なんですね。その名前がその地を見て神様はそこを杉越された、その家のものは守られた、それが杉越しであった。ですからそれを毎年覚えなさい。ですからそれがイスラエルの最大のお祭りになるわけですね。で最初の月にあたるということで、おそらく日本ではお正月のようなそういうイメージなのかもしれないですね。そしてそれを覚えなさいということを、自分たちがどのようにして、イスラエルとなったのか、神の民となったのかということを覚えさせる祭りであったわけです。でこの写真はラムセス2世のミイラの、まあ、エジプトは人間の体をこうミイラにして保存するという技術においてはおそらく世界で一番だったのかなというふうに、その当時はですね。ですから今でもこのような形で、あ、ラムセスさんはこういう感じの人だったんだなというのが分かります。そしてこれがモーセが一生懸命こうやり取りした人物だというと、本当にこうなんていうか感動するというかあ、この人だったんだっていう、モーセ大変だったねっていう、そういう感じがしますけれども、今でもこれはカイロの博物館に行けば見ることができるということです。ですから、その時イエス様がシノバンさんを、行おうとするときに、人々は杉越しの祭りの準備をしていました。民のイスラエルの指導者たちはもう一つ別の準備をしていたんですけども、そのことがこのルカの22章2節に書かれている言葉です。最初立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。ですから彼らはイエスを殺す準備をしていた。そして彼らのその準備を助けてくれる、成功に導いてくれる、彼らにとっては良い人物が目の前に現れたっていうふうに、も書かれています。次の節で、ところで12人の一人で、12弟子ですね、人たち12使徒の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったというふうにあります。そして彼は祭司長たちと相談して30枚の銀貨でイエス様を売ります。イエス様を裏切ります。ここで、サタンが入ったというふうに書いてありますけれども、まあ、それは象徴的な描写かなというふうに思います。ですけれども、サタンの影響があったということは間違いないですね。この22章の前にサタンが出てくるのはルカの4章で、それはイエス様を誘惑しようという、そういう場面でしたね。イエス様はその誘惑に乗らなかったですけれども、これは以前子供礼拝の時に子供たちにこの辺のことをどういうふうに言ったら分かりやすいかなっていうので、言葉遊びというのでやった言葉ですけれども、これなんて読むって聞いて、これ二通りに読めるんですよ。神はいらないとも読めますし、神入らないとも読めるんですよ。ですからポイントは、もし神入らない、あるいは神いらないっていう人には何が入るかっていうと、悪魔が入りますよ。 そういう隙間を、そういう隙を与えてしまうということをですね、スペースを与えてしまう。ですけれども、もし神が入るなら、入っているなら、悪魔は入らないですよ、入れないですよ、そういうポイントです。本来ユダ12人のうちの一人であった、3年間イエス様と寝食を共にした弟子でありましたけれども、彼の心にはイエス様が入っていた、神様が中心であったはずなんですけれども、そうではなかったということです。悪魔に隙を与えてしまった。ですから悪魔が入ってしまった、そういうことですね。クリスチャン生活には2つの許しというものが、大事です。でこれを、用意してて、今までとちょっと違う2つの許しというのが思いついたんですけれども、神様側にも2つの許しがあります。それは罪の許しと、そして私たちをご自分の国に入れてくださるという、それを許可してくださるという、その2つの許しなんですね。私たちが強調してしまうのは罪の許しだけなんです。ですけど神様は、福音のメッセージは、神の国が近づきました、悔い改めなさい、神の国に入りなさいという、入っていいんだよ、入れるんだよというのが福音のメッセージですから。そしてもう一つ、その大切なことは、その私たちも二つの許しがある。それは神様が、神様を許す、神様が自分の生活、心の王座に座っていただく、そして自分たちの生活を治めていただく、支配していただく、それを許すということです。神様は絶対に強制的に力ずくで私たちの心の中に入ろうとはしないですね。私たちがどうぞ入ってくださいというのを待ちます。ですから、その許しで、あ、もう一つあったと思ったのは、死の祈りの中にもあります、私たちは神によって許されています、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、許されているものは許さなくてはならない、その許しです。ですから神の側にも2つの許しがあったように、私たちの側にも2つの許し、あ、確かにあるなというふうに、再確認しました。そして神の国の中で生きるということは、神の支配の中、愛の支配の中、恵みの支配の中に生きるということですから、それがクリスチャン生活ですね。それが天国に行く前の天国行きです。天国生活、神の支配の中に、神の国の中に生きるという、そういう生活ですね。そして、ヤコブは誘惑に関してこういうことを教えてくれてますね。かなりわかりやすく教えてくれてます。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。私たちは人のせいにするのが得意ですから、アダムとイブがそうであったように、神のせいにもすることもある。ですけれども、神に誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのないかってあり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。じゃあ人はどうやって誘惑されるのか。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。ですから自分たちにその責任はあるんですよ。悪魔は誘惑をするけれども、それに乗ってしまう、それに私たちの欲が絡んでいる。ですから欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の兄弟たち、思い違いをしてはいけませんよというふうに注意します。 それだけではなくて、ヤコブはじゃあ悪魔とどう戦ったらいいのかということまで教えてくれます。悪魔は私たちよりも間違いなく強い存在ですね。ですけれども私たちには勝つ方法がある。それが4章の6節と8節のところで、それでこう言われます。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。ですからここですね、神に従い悪魔に対抗しなさい、神と一緒に悪魔に対抗しなさい、神が一緒であれば、神様に従っていれば、神と共にいれば何が起こるかというと、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔は、ああそれはそれじゃかなわないやということで逃げてしまいますよ。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。イエス様のその死の晩餐もそういう支配者たちがイエス様を殺してしまう、そういう計画を立てた中で行われましたし、私たちがこの世に生きる限り、私たちはその罪の世の中で生きるわけですから、常に戦いの中で、そういう霊的の戦いの中で生きるということも覚えなくてはいけないなというふうに思います。死の晩餐の背景には杉越があるんだということです。杉越の祭り、杉越の食事があります。それで、あ、なるほどな、そうなんだな、確かに杉越の食事の時に、死の晩餐というのは定められているな。ですけれども聖書が教えることはそれよりもはるかにすごいことを教えているんですけども、それは杉越というものがの背景にイエス様の十字架がある、そういうことなんですよね。でこれは私たちは普通考えられないことなんですよ。どういうことかと言いますと、ヘブル人の手紙にはこういう表現で、立法にはというのは旧約ですね、旧約には来たるべき良きものの影はあってもその実物はありませんって書いてあります。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることはできないんです。ですから旧約聖書の生贄の制度というのは影なんです。実体はじゃあどこにあるんですかということなんですけれども、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。ですから実体はイエス・キリストにあります。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって、イエスの命、イエス様の十字架によって、イエス様の捧げたご自分の命によって大胆に聖所に入ることができます。これは神殿の聖所ではなくて、神がおられるところが至聖所でありますから、そこに入れるということをですね、神のもとに行くことができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。これからもう少し後でイエス様の十字架についても学びますけれども、イエス様は十字架につけられた時、異変が起こるんですね。その一つは神殿のその垂れ幕が真っ二つに裂けた、上から下まで真っ二つに裂けた。神様がそれを裂いたわけですね。イエス様の十字架によって、それまで誰も入ることができなかったところに誰でも入れるようになりましたよっていう福音です。 ですからヘブルのお手紙にはこういう励ましがある。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ですからもはやここではその神殿に入れるのかな、近づけるのかなではなくて、神様ご自身の前に父なる神様、アバ父よ、天皇父さん来ましたということで近づくことができるということなんですね。ですから旧約の杉越の祭りにしても、そして全ての生贄の制度にしても、それは影であった。このちょっと素敵な写真を見ていただきたいと思うんですけれども、これ何のこっちゃっていう、これは私があの体育館をの周りでこう歩いてた時に目に入ったんですけど、私は絵とか上手じゃないんですね。ですけれどもこれを見た時に、あ、これは太陽が壁に描いた影絵だっていうふうに思ったんですよ。それでまあ太陽の光強かったですから、すごくこう鮮明にそれが見えたんですよ。これは自分ではできないし、太陽すごいなっていうことで、それでわざわざカメラ撮りに行ってこう写真を撮ったんですけれども、ですからこれは私たちが見ているのはこう木の姿なんですけれども、これはうまくこううまくできている影なんですけれども、それは影なんですね。で実体はその右側にある、まあ、大きめの木とそれから白の木があります。ですからそっちの方が実体である、旧約聖書の方は影である、イエス様が実体である。そして聖書にはイエス様の十字架というのは永遠において神が計画されたことだったんですというふうに書いてありますから、ですからそれができるのはやはり時間というもの、歴史というものを握っておられる、支配しておられる神にしかできない技なんです。それは神様は時々予言という形で、イエス様がどこでお生まれになるんですか、みんな知ってました、ベツレヘムです、ミカというその預言者を通してそれは語られていたからですね。そういうことができるのは神様だけであるということです。ルカの22章の14節から20節を読んでいきたいと思いますが、その時刻が来てイエスは席に着かれた。人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越しが神の国において成就するまで私が杉越しの食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来る時まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様は弟子たちに言われたのは、私は苦しみを受ける前、十字架の前ですね、これからイエス様はご自分が十字架に貼り付けになり死ぬということを知っておられました。そういう時に私たちだったら、あ、もうすぐ死ぬんだったらどういうことをしたいかなというふうに考えるでしょうか。イエス様が 考えられたのは、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていた。ですからイエス様の心には弟子たちのことがあった。それを楽しみにしていた。そしてその弟子たちというのはどういう弟子たちですか。一人残らずイエス様を裏切って、そして逃げてしまう、そういう弟子たちでした。そしてこの後弟子たちが何を一生懸命議論しているかというと、我々の中で誰が一番偉いんだということを一生懸命こう議論してるって言うんですよ。そういう愚かな弟子たちのために弟子たちをイエス様は愛しておられた。それでも信頼しておられた。友というふうに考えておられた。私たちを救うことができるのはイエス様のそういう愛であると思います。そしてイエス様が言われたのは、あなた方に言いますけれども、杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。杉越は神の国において完成します。そして完成させます。ですからこの言葉はイエス様の勝利宣言ですね。必ず本当の杉越というものは完成する、成就する。そしてそれをみんなで天で祝おうね、祝うよ、それを待ってるよということをイエス様は弟子たちに言われたんだと思います。聖書は、私たちの体というのは、肉体というのは、幕屋である、テントであるというふうに教えてます。必ずですから、それは一時的のものなんだ。そしてそれは壊れる時がある、老朽します。ですから私たちのこの世における生活というのは、ある意味では仮設住宅での生活というふうに考えていいんだと思います。それは一時的なものですよ、永遠のものではないですよ。永遠のものは私たちがこの命を終えて、あるいはイエス様が先に再臨された時に私たちに与えてくださる栄光の体であり、私たちに与えてくださる住まいですよ。そして私たちを待っているのはその栄光の祝宴ですよ、天における祝宴ですよということですね。杉越の祭りの食事の時に、これはイスラエル人たちの杉越の祭りですけれども、必ずやらなくてはならなかったこと、大切なことがありました。それは出エジプト記の12章の24節から27節にありますけれど、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のために掟として永遠に守りなさい。あなた方は主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、この儀式を守らなければならない。あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、これは必ずやったんだそうです。その家の一人の子供がそれを尋ねる。でそれに対して大人が答えなくてはいけなかった。この、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを撃たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して私たちの家を救ってくださったのだ。これが杉越のときに繰り返し繰り返し教えられたことなんです。そしてイエス様は、ですから杉越というのはイスラエルの人たちにとって彼らの歴史の最大の出来事っていう、最も重要な出来事っていうふうに言えたと思うんです。その最も重要なものをイエス様は別のものでここで書き換えるというか、取って変えるわけなんですね。ですからそれ以上のもの、それ以上に重要なものでなくてはそれはできないはずなんですけれども、それがイエス様が まさにここで説明されることであるんですけれども、私たちをエジプトの奴隷生活から解放するのではなくて、罪と死の奴隷生活、その支配から私たちを解放します。そして永遠の命を与えます。そして全ての人に、もうイスラエルだけではなくて全人類にそれを与えます。そういう意味を持つ、主の晩餐に変わるわけですね。本当の過ぎ越しに変わるということです。ですからイエス様も、過ぎ越し祭りで親が子供たちに説明したように、パンを取って感謝を捧げて、これはあなた方のために与える私の体です、私は自分の命を捨ててあなた方にこれを渡しますよ、ですからしっかりと受け取りなさいということをですね。そして、イエス様がヨハネの6章で大勢集まった弟子たちに、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物です、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私もその人のうちにとどまりますと言われたときに、これは大変な反応がありました。大勢の弟子たちはなんていうひどい言葉だということでつまずいてしまって、イエス様の言葉につまずいて去っていってしまうんですね。で、十二使徒たちはとどまるわけなんですけれども、大勢の人たちは去っていったというふうにあります。ですけれども、ヨハネはそれは文字通りに食べたり飲んだりすることではないですよ。ですから第一ヨハネの2章のところでこういう言葉があります。同じように、な表現を使ってヨハネはそのことを説明するわけですけれども、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。ですからその福音、そしてイエス様の言葉のことをですね、もし初めから聞いていることがにとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命ですよ。ですから私たちはイエス様がしてくださった命をかけて、そしてご自分の命を捧げてしてくださったことは、私たちに永遠の命を与えることであり、その神様の国支配の中で私たちが生きることであり、そのためにイエス様を信頼しイエス様の言葉に従って生きるんだということ、そのことを教えようとしているわけですね。そして杯も取って、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この新しい契約というのは旧約聖書の、有名な預言者エレミアの言葉でした。エレミアの31章にある言葉ですね。31節から33節に、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖との手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない、別な契約になるよ。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御付け、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御付け、私は私の律法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり彼らは私の民となりますよ。新しい契約は決してイスラエルのようにイスラエル人のように、あ、イスラエルの両親のもとに生まれました、8日目に割礼を受けました、そのようにしてイスラエルの民神との契約に入るのではなくて、心と心の結びつき契約ですよ。 神様の心と私たちの心の間で結ばれる契約ですよ。神様は私たちの外側ではなくて内側を見ますよ。ですから聖書が教える信仰というのは決して口先だけの信仰ではなくて信頼であり従順ですよ。でこういう感じもいいかなと思ったんですけれども、信じて行うという信仰、それが聖書的な教えかなっていうふうに思いますね。そして信仰と考えるときには親しい交わりの信仰っていう、神様との親しい交わりですよ。神様の恵みは一方的なものかもしれません、愛というのはですね。ですけれども一方通行ではないんです、契約というのは。私たちはその愛に応えなくてはならないということだと思います。このようにも言えるかなと思います。私たちはバプテスマで生まれる、そして主の食卓で育つ、バプテスマを受けました、それではい終わりですではなくて、毎週共に集い、そしてイエス様が何をしてくださったのかということをお互いに確認し合い、自分はどういうものなのかということを確認し合う、それが、バプテスマであり、そして、主の晩餐である。バプテスマも主の晩餐も目に見える福音であるということです。バプテスマの場合は私たちはキリストと一緒に死にます、一緒に復活します、そして一緒に生きます。ローマの6章ですね、そのことを教えています。そして死の晩餐は何を教えるかというと、神様が求めておられる交わりというのは食卓を囲むような親しい関係ですよ。常に神様が求めておられるのはそういう関係ですよ。ただ儀式を行って、はい今週も死の晩餐を取ったから大丈夫っていう、そういうものではないですよ。ですからヨハネにこういう言葉がありましたけれども、ちょっと言葉を入れ替えてここに書いてありますけれども、あなた方は聖書にっていう、そういうふうに書かれている言葉のところを死の晩餐にで入れ替えてみました。あなた方は死の晩餐に永遠の命があると思うので死の晩餐を取ってます。その死の晩餐があなた私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしません。そんなふうに言われてはいけないな。主の晩餐というのは神様とのつながりですね、絆、親しい関係を確認し合う時である。決して自分の罪を許されたんだということを覚えるだけではなくて、決してイエス様は十字架についてくださったんだということを覚えるだけではなくて、復活された今も生きておられるイエス様とのその親しい交わり、それが主の食卓の意味ですよ。ですから主の晩餐は主の食卓で十字架と復活の勝利を祝う、集まって共にいただくことによってその勝利を祝う時ですよ。そしてそれはイエス様が手において住み越しが完成する、させる。ですからそれの予告編のようなものですね。天における祝宴の予告編、あるいは少しだけこう味見ができる、そういう時かなというふうに思います。そしてイエス様が私たちから求めているのは死の食卓を仲良く囲む、そういう親しい関係、イエス様との関係、そしてお互いとの関係を確認し合う、そういうひとときだということだと思います。これから主の晩餐をいただきたいと思います。その前に一言お祈りしたいと思います。 愛する父なる神様、今日はルカの22章から死の晩餐について考えました。私たちの教会では毎週死の晩餐をいただきます。どうぞ私たちがいただくたびにその意味を確認することができますように。これは目に見える福音であること、そして十字架と復活によってイエス様が勝ち取ってくださった勝利をみんなで祝う時であること、そして天における祝宴の予告編であり、また神様が求めるのは食卓を神様と一緒に囲む、そして兄弟姉妹仲良く囲む、そして一人でも多くの人をその食卓に招く、その素晴らしい福音の中に、神様の愛の国の中に招く、そういうことを覚えて今日もこの主の晩餐をいただきたいと思います。また今週そのように生きたいと思います。どうぞ神様の助けと導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。